そんな理科の時間。
星空への散歩の仕方をご案内するポッドキャスト、そんな理科の時間です。お届けいたしますのは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉安さん、
はいはい、
僕数日前の夜なんですけれども、
うん、
生まれて初めて天体写真を撮りに行ってまいりました。
あれ、結構前から星は好きだっていう話されてたので、
ええ、
天体写真とか撮ってたんじゃないかと思ってたんですけど、
カメラを持ってなかったんですね。
あ、そういうことですね。
ちっちゃいコンパクトデジカメは持ってたんですけど、天体写真を撮れるようなのは持ってなかったもんですから、オリンパスのペンですね、あれをちょっと前に買ったので、
はい、
これならいけるんじゃないかと思いまして、すごい夜星が綺麗だったので、うん、突如思い立って撮りに行ってきたんですけど。
そうか、うまく撮るのになんか工夫したんですか？
何もわからなかったんで、とりあえずインターネットで天体写真の撮り方をざっと調べて、
はいはい、
外で北海道すごく寒かったので、
うん、
まず家の中でその設定をしておいて、それでいざ出かけてって、ちょうど南の空のオリオン座とかそこら辺が綺麗に見れてたので撮影したんですけれども、
設定の通りにね。
そうですね、意外に思ったほど難しくなかったのでいけるなと。1分ぐらいの露出で何枚かパチパチっとこう撮って、
はい、
これファインダーで覗くと何も見えないので、とりあえず撮ってみて位置を確認しながら少しずつずらして何枚か撮って、寒さの限界が来て30分もしないで逃げ帰ってきたんですけれども。
そうですか。結構見せてもらったんですけど写真を、初めてにして綺麗に撮れてるなと思って。
ありがとうございます。
でですね、私こう見えて写真の解説の番組をやっておりまして、
はい、
そんなフォトないっしょって言うんですけど、
そんなフォトないっしょですね、
はい
はい、
そこにですね、実はリスナーの方からお手紙が来ていて、ちょっとそれ読ませてもらっていいですか？
はい、どうぞ。
はじめまして、アッキーですと。アッキーさんという方からメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
初メールさせていただきます。いつも楽しく聞いています。カメラの話題のポッドキャストって少ないので大変役に立っています。僕もカメラを趣味としているのですが、吉田さんの説明はとても分かりやすいです。新年から新しくなるんですね、頑張ってください。でですね、質問なんですが、
はい、
そんな理科の時間で喋られている天体を最近のデジカメでどう撮ったらいいんでしょうか。
はあ、
感度や絞りあたりが難しくうまくいかないんです。長時間旅行で流星を撮りたいなと思っていると、いい方法があったら話してくれませんかというお便りをいただきました。お便りありがとうございます。
なんとありがとうございます。タイムリー。
そうなんですよ。
で、狙いすましたようなメールを、
はい、でそんなフォトない人はですね、今ちょっとだけこう端境期で新年からまた始めるんですけれども、
そうですね、
とりあえずこの話題になったのでご紹介をしてみました、
はい、いやいやいやいや、ありがたいですね。
ありがたいです。ですね、星の写真を撮るには、三脚にカメラをつけないと大体ダメです。
まずそこ大前提ですね。
なんでかっていうと、星はとっても暗いので、
はい、
シャッタースピードというとちょっと変な感じで、シャッターを開けてる時間ですね、
うん、
もうそれなりに長く撮らないと映りません。
僕で1分開けてました
って言ってましたよね。なので、そこそこに長く開けてないといけないので、固定してないとブレちゃうんですね。
まず手持ちで1分は無理ですね、
うん、
動かさないで撮る
ので、何かしら固定する方法を用意しましょう、
はい、
で次に感度なんですけど、
はい、
感度の設定はなるべく高い感度がいいんですが、
はい、
感度をどんどん上げていくと、写真の絵がザラザラというかですね、ノイズが増えちゃうんですね。
はいはいはいはい。
そうするともともと黒い空に星がポツポツポツっていうのを映したいわけじゃないですか、
はい、
そこにノイズが乗ってくると、
どれが星なんだか
分かんなくなっちゃうんですよ。
分かんなくなっちゃうかもしれないですね。
で、自分のカメラでどのくらいの感度まで感度を上げたらザラザラになるかっていうのを 事前に知っておくのがちょっと大事かなと思ってます。
これはカメラによって変わってくるわけですね。
カメラによって変わってきます。
で、
ISO ホニャララとかって書いてあるのを変えるんですけど、
はいはい、
大体400ぐらいだったら平気なカメラが多い。
あ、なるほど。
で、ものによって、だんだん倍々に増やしていくので、
はい、
800とか1600とか3200とか、
うん、
大きい本格的一眼レフカメラで、
はい、
最新のやつだと、6400とかまで行っても大丈夫なやつもありますけど、
お
ちょっと前のやつだと400ぐらいまでのやつが実用的っていうのもあって、その辺の間を取る感じです、
うん、これはまあ何回か実際試して
そうですね
やってみるしかないですね。
上げていくとザラザラになるの分かると思うので、
うんうんうん、
それを試してみてください。
なるほど。
で、はい、もう一個のコツが、
はい、
ピント合わせ。
そうですね、
うん、これがですねなかなか難しいんですよ。なんでかっていうと星ってちっちゃいんでピントが合わないんですね。合わないっていうか自動では合わせにくいんで、
もう見えないですもんね。ファインダー覗いても
こうピント合わせがマニュアルで手でできるタイプで無限遠、はい、一番遠いところっていうのができるレンズであれば、うん、無限遠に合わせるといいんですけれども、うん、
はいはい、
最近のレンズはね無限遠よりも遠くまでピントがこうずれちゃうレンズが多くて、
はあ、
昔はコツンって当たるところまで回せばよかったんですけど、
はい、
最近はその向こうまで回るものが多いので、
あの僕のカメラも永遠に回り続けます。
なので、うん、いろんな合わせ方があるんですけど、
はい、
ライブビューって言って映ってるものが直接見えるタイプのカメラであれば、なるべく明るい星に向けて、
うん、
ピント合わせながらピントが、星がちっちゃくなるところを探してピント合わせをします。
あ、そこで明るい星で合わせておいてってことですね。
そうですね、星の遠さは大体同じなので、う
ん、はい、
というか無限遠っていうところに合わせとけばいいので、それで合わせ込みをします、うん、でもしそれができないときはなるべく遠くで明るいもの、うん、街中だったらすごく遠いところの、うん、とビルの明かりとか、
うんうん、
そういうので合わせ込むとかっていう手もありますけれども、そこを無限遠に合わせますと、うん、
なるほど、
はい、
僕の場合は田舎だから遠くの街灯かしら、
うん、あとはだからライブビューっていうので合わせられるのが一番確実ですね。
うん、なるほどね、
はい
はい、
あとは絞りとシャッタースピードってやつなんですけれども、
はい、
絞りは、開ける方向、明るく撮れる方向に、してください。
一番絞りを開ける。
そうですね、数字ちっちゃくすると、
うんうん、
たくさんの光が届くので、
う
ん、
はい、これはあのこうカメラについてるレンズによってこの何つですか、数字もちょっと
数字違います。
違いますね、
はい、
うん、
でその後なるべく長いシャッタースピードで撮ってみて、
うん、
あとは絞りとシャッタースピードを少しずつ変えると明るくなったり暗くなったりするので、そこはちょっ と、手探りでやっていただくっていうのが一つ手かなと思います。コンパクトデジカメとかだとシャッタースピードが設定できる機種でも、
うん、
5秒とかね、あとは長時間露光とかっていうのがあって、そこで10秒とかってそこ制限があるので、うん、自分のカメラの中の制限をうまく活かしてコントロールしなきゃいけないんで、うん、ここからだけはカメラごとに違うんですけれども、
うんうん、
そうですね、本宮さんが映したように、1分とか映せば大体星のが点に映るんじゃないかと思っているし、もしこう空が白っぽくなってきちゃったら黒くじゃなくて、
うん、
そしたら光を取り入れすぎなのでシャッターを短くするか絞りを絞るっていう風にしてください。
あ、絞りをちょっと絞っても同じことですか。
暗くはなるので。
そうですね、
はい、性能のいいレンズだったら絞りを一番開けてもいいんですけど、
うん、
普通のレンズはちょっとだけ絞る、一番明るいところよりもでやった方が、画面の端っこの星とかが綺麗に映るというのがあるので。
あー、なるほど。
その辺のね、画面の端っこの星が綺麗に映るかどうかは絞りの大きさで決まって、
あ
で明るさはシャッタースピードで決まります。でシャッタースピード長く撮りすぎるとブレやすくなるので気をつけると、
うん、あーなるほどね、
はい、
分かりました。
そんな感じの調整方法で分かっていただけたでしょうか、うん、アッキーさんやってみてください。
とりあえずまず撮ってみましょうということですね。
そうですね、なので、
うん、
ある程度、絞りとかシャッタースピードとか感度が調整できるカメラをお持ちの方は挑戦してみるといいんじゃないかと思ってます。
わかりました、
はい、
これやっぱりあの僕もあの意外にやってみたら思ったほど難しくないなっていうのが分かりましたので、
うん、
かなりやっぱり最初敷居高いなとは思ってたんですけど、意外に自分で撮れたのが思いのほか綺麗に映っててちょっとびっくりしたんですけれども。
そうですね、まず簡単に星が映るまではできるんじゃないかと思うんですよ、
うん、
それをなんかこう、ね、作品までこ
う、うん、
仕上げるにはなかなかね、
そうですね、
難しいんですけれども、とりあえず今日見た綺麗な星空っていうのを撮っておきたいんだったら今みたいなことで少し試すと撮れるんじゃないかと思ってます、
う はい、なかなかねこれちょっと僕、うん、もう少しこれから撮ってみたいなと思ってるんです。
そうですね。で、都会だとですね、光をだんだん増やしていくと空が白っぽくなっちゃうんですけど、
はい、
空自体が暗いところ、
なるべく暗いところが、
うん、で撮ると、うん、目では見えなかった星まで映るんですよ。
そうですよね、僕も家に帰って見てみるとかなりね目で見えなかった部分の星もかなり映ってるのが分かって、うん、でそれをこう見ていくとメジャーな明るい星座、星のある星座は分かるんですけど、こう普段僕星好きですけどやっぱパッと見では分かんない星座もあるわけですよ。
あ、そうですね、
暗い星だけで構成されてる星座なんか、はい、そういうのもね映ってるのが分かって、あ、この星座はここにあった、映ってたっていうのちょっと嬉しかったんですけれども
ね、
これはね実際見て確認するのはねかなりちょっと難しい星座なんかもあるんで、
うん、
そういうのもありまして、ちょっとね前回の話にちょっと戻るんですけど、
はい、
第2回目で冬の星座のお話を少ししたんですけれども、同じ冬の星座でもマイナーな星座なんかもね今回は少しお話ししていきたいなと思ってます。
はい、わかりました。
はい、今日はですね星座のお話をしていきたいと思います。
はい、
星座といっても星座全体のことなんですけれども、うん、星座の種類って全部でどれぐらいあるかご存知ですか？
以前近所のプラネタリウムに行ったらですね、
ええ、
席に星座名が一個一個書いてあって、確かね90席ぐらいあったんでそのくらいじゃないですかね。
ああ、いいとこですね。今現在星座は、まあ、全部で88個あります。
で今現在ってことは昔と今で数が結構違うんですか？
うん、これねいろいろありまして、昔はもっと少なかったんですよね。星座の起源っていうのはもうずっと昔でも何千5000年ぐらい前のもうチグリスユーフラテス川にこう暮らしていたカルデア人。
もうなんか歴史の話になってきましたね。
僕も読み上げてるだけなんですけど、
お、
まあ、そういう人たちから星座の記録が残ってまして、
はい、
これを星座としてまとめ上げたのが古代ローマの天文学者でプトレマイオスっていう、
お、名前聞いたことありますよ、
ね、うん、いましたね。この方が、最初48個、
はい、
星座を決めました。これねトレミーの48星座なんて言い方をしてるんですけど、
はい、トレミーは
そうプトレマイオスと同じ人なんですよ。
プトレマイオスとトレミーは同じ人。
同じ人、
はい、
もうちょっとびっくりしたんですけど、
うん、
読み方で変わるもんなんだなと思いまして。
そうですね、
そうそう、まあ、この48星座がこれがまあかなり起源の古い星座で、ギリシャ神話がね乗っかってるのはこの48星座が多いんですよ。
あ、じゃあなんとなくこう明るい星を結んだやつで48個分名前をつけたのがそのギリシャ神話とかと関係してるやつ、
うん、そうですね、歴史も古い星座でだから必然的に明るい星が組み合わさってる、
はい、
そういうのが多いですね。それで面白いのが、まあ、この星座が作られたのが古代ローマとか、まあ、ヨーロッパの付近なんで、
うん、
北半球の星座が多いんですよね。
それはそうですよね、なんたって南の方の星座見えないですからね、うん、その辺だから、
そう、それでもんですから最初のトリミーの48星座っていうのはほとんど北半球でしか見れない星座が多いです、
うん、
で今現在88個あるわけなんですけれども、
はい、
日本だって星は見えるわけで、
見えますよね、
うん、そうそう、日本は日本でそれぞれまあいろんな星の呼び方が昔からあって、
はいはい、
例えばほらサソリ座、夏の星座なんですけど、こう星座の形としてはこのなんていうんですかね、 S 字の形をした星座なんですけど、
はい、
ちょうどサソリの尻尾の部分がこう S の形なんですけどね、
うん、
うん、これが日本ではどうも魚を釣る釣り竿と釣り糸に見えたらしくて、
お、
そのサソリ座のあたりの星のことは魚釣り星とか、
はい、
タイ釣り星なんて呼ばれてたらしいんですよ。あとまあ冬の星座でオリオン座、この形としてこの太鼓の鼓に見えるもんですから、
鼓は立ってるんですね、
うん、で鼓星なんてどうも呼ばれてたらしいですよ。
うん、
まあ、そんなんで北半球で、まあ、最初にヨーロッパの方でギリシャの時代にトレミープトレマイオスが星座を48個作りました。
はい、
うん、
でもそれどっかで増えていったわけですよね。
そうですね、 でどうしてもそのメジャーな明るい星をつないでいくとね星座ができるんですけれども、どうしてもマイナーなというかあの星座がない部分もあるじゃないですか。
名前がついてない星たちが余っちゃうわけですね。
そうですね。でそこら辺も埋めていこうぜってどうもなったらしくて、だいぶあの時が経ちまして、あの18世紀ぐらいになると今度あのフランスの天文学者ラカイユっていう天文学者がいたんですけれども、まあ、どんどんあの星座のないエリアを自分で星座を作ってこう埋めていったわけですよ。
あ、じゃあ それまでの48星座と、その18世紀に名前が付けられた星座っていうのは、こう出どころが違うわけですね。
そうですね。ですから、ラカイユの作った星座なんかはギリシャ神話がなかったり、後でちょっと無理やりつけたような星座が、あのギリシャ神話があったりして、
はい、
でちょうどそのラカイユがねまだ南半球の方の星座が決まってなかったのもありまして、
はい、
どんどん南半球の星座を決めていったわけですよ。
あ、じゃあもしかしてラカイユさんは星の観察をするのに南半球に出かけていったんですか？
フランスの天文学者なんですけど、どうも観察は南アフリカでやってたらしいんですね。
じゃあもう独占ですね。
かなりどんどんどんどんつけてったらしいんですけど、あのね分かりにくい星座がまず多いんで、あんま
り分かりにくい
あの例えばね変な名前が多いんですよ。プトレマイオスのね星座だったら双子座とかオリオン座とか、はい、こうかっこいい名前というかかっこいいったら変ですけど、
星占いの星座12個は全部その48星座の中なんですよね。
まずそうですね、
うん、
だからメジャーなとこなんですけど、
はい、
なんせねこの南半球のは後から後の天文学者がつけてったんで、変な名前が多いんですね。
というと
例えばね、例えば画家座とかね、画家座なんて分かんないでしょ。
絵描く画家ですか？
あのねそっちじゃなくて、
はい、
油絵をするキャンバスを載せる台ありますよね。
あ
まあ、
本やつ、
そうそう、今で言うとイーゼルとか言うんですけど、
はいはい、
あれ画家っていうんですよ。
イーゼル座なんだ。
そうそうそう。顕微鏡座とかコンパス座とか。
あ、それであれなんですね、星座の名前でちょっと今どきなものが入ってるんですね、
う
ん、
そうですね、あの昔から比べるとちょっとあの今でも通用するようなその道具系の名前、あと望遠鏡座とか。
望遠鏡座とかってまっすぐなのに足が生えてるとかなんですかね。
どうなんですかね形。それでねこの星座たちはね、あの線で結んでも絶対にあのその星座の形はイメージできないんです。適当って感じですよ本当に。で一番笑ったのがこのテーブルさん座っていうのがあるんですね。
でテーブルさんっていうのはこうテーブルに敬意を表してるんですか？
あの南アフリカに、
はい、
テーブルマウンテンっていう上がバッタイランなこう山があるわけですよ。
あ、はいはいはい、わかりますわかります。
そうそうそう、
プリンみたいな。
そうそう、テーブル山っていうのはテーブル山の山は山ですね。
あ、テーブル山っていう山の形の星座と。
そうですね、テーブル山座と。
でも自由だな、ラカイユ。
ラカイユさんどうもテーブル山でこの星の観察をしてたらしくて。
そういう話なんですね。
じゃんじゃがじゃんじゃがね、こういうのを作っていったわけですよ。
うん、
もうだからこの時期だからもう作ったもん勝ちだったのか分かんないですけどね、
うん、
これがメジャーになって、まあ、後に採用されちゃったわけなんですけど、
うんうん、
でちょっと面白いのがこのラカユさん、この自由気ままというかね、自由って言ったら失礼ですけど、こうどんどん新しい世を作っていったんですけど、
はい、
それとは他にものすごいこう大胆なことを一個やってるんですね。
お
で先ほど話したそのプトレマイオスが作った48のメジャーな星座、
はい、
うん、この中にですねアルゴ星座っていうギリシャ神話に登場するこう船の形を模した星座があったんですけど、
アルゴ星の星は船ですね。
この星は船です。
おうおう、
アルゴ星座とかアルゴ座なんても、ね、昔は言ってたらしいんですけど、これがねかなり大きかったわけですよ星座としては。
あ、空の中で広いエリアがそのアルゴ線だったわけですね。
そうですね。でラカユさんこれちょっとでかすぎるだろうっていうことで、これをね4つにばらしちゃったわけですよ。
ばらすとどうなるんですか？
それぞれね、ホザ、トモザ、羅針盤座、龍骨座っていうね星座。
あ、 船の部品パーツパーツにしたんですね。
そうですね。
ホザの方は船の骨、ホタテ船の帆の帆座ですね。
その帆です、
はい、
で友座ってね、これ分かりにくいんですけど、船の尻尾の船尾の部分らしいんですね。
友って言いますね、
うん、そうそうそうそう。で羅針盤は分かりますね。
はい、でも羅針盤は部品っていうよりも、まあ、違うんでしょうけど、まあ、羅針盤に見えるんだ。
船の方位磁石ですね、うんうん、方位を羅針盤座、あと龍骨座、これがね、
あどうもあの全、船のこう、うん、なんていうんですかね、屋台骨というか真ん中の大きく
背骨ったら変ですけどね、
背骨に当たるとこですね。
そうそうそう、その部分にこう4つに分けちゃったわけですよ、
うん、じゃあそこでも星座が増えたわけだ。
そうですね、うんうん、これもう採用されちゃったわけで、48の中でこれはバラされちゃったので、
はい、
増えたり減ったりで最終的にまあ今88個、
うん、
他に星座作ったのは他にも天文学者がいまして、
あさっき出ていた、
うん、
もともと48の他に中井さんがいろいろ足して、
は
い、
足して、
その後にも足されたんですね、いろいろな人が。
そうですね。あとドイツの天文学者であのバイエルっていう天文学者がいまして、
はい、
この人もねまたねいろいろ変わった名前をつけてるわけですよ。やっぱりねあの南半球の星座が多いんですけど、うん、というか南半球の星座だと思うんですけどね、インディアン座、カジキ座、カメレオン座あとね一番ちょっとこれはないだろうっていうかのハエ座ってのがあります。
ブーンって飛ぶハエですか。
ブーンのハエですね。
うん、
あとかっこいいのはねあのクジャク座とかツル座なんていうのもね、うん、つけてるんですけど、
うん、
このどういう風につけたのか分かんないんですけど、なかなか個性豊かな星座をつけてます。
ということで今あと、
うん、
88個になって、
うん、
これは、世界各国で同じ88個も使ってるのかな今は。
これは一応、まあ、最終的に、いろいろ紆余曲折あった中で最終的にその天文学者というか、まあ、学会でこれで決めましょうっていうことであの固定されてます。
あ、じゃあ今は世界共通の88個の星座があって、うん、ここまでの星がこの星座で、はい、ここまでの星がこの星座っていうのがしっかり決まってるわけですね。
そうですね。で例えばオリオン座っていう星座があって、
うん、
星があって線で結んだ形がありますよね。
あ、よくある何個か明るい星が線で結びんであるのありますね。
そう、星座はあれなんですけど、各星座にはそれぞれ面積があって、その、まあ、要は土地を持ってるわけですよね。
あ、エリアとしてここまでが何座っていう感じの指定の仕方がされてるんだ。
そうですね。だからもうこの88個で全天を全部土地区画をしているわけですよ。
あ、空の中のどこでも何座の一部というふうに決まってるわけですね。
うん、
そうですか。
だから例えばその新しいなんか星が見つかったとか新星が超新星が出たとかになると、うん、何座のどこっていうのが分かるわけですよ。
そっかそっか、うん、なんとなくこう空に点線で区切りがあるのが見えてきましたよ。
そうですね、
うん、
結構ねその僕が最初の話に戻るんですけど、
はい、
僕が今回この撮った天体写真の中で結構そのマイナーなやつが写ってたので、ちょっと紹介したいと思うんですけど、
はいはい、
一番ね分かりやすいのがね、分かりやすいって分からないんですけどなんて言うんですかね
見えないけど分かりやすいってどんなんだ。
一角十座っていう星座があるんですよ。
これは新しい方ですか。
これはね昔からある星座です、
はい。
まあ、一角十ってあのほら一本角が生えた馬の、
ありますあります、
ユニコーンですよね、
うんうん、これはあれですよね、想像上の動物ですよね。
そうですね、
はい、
これがで映ってるんですけど、これ誰でも分かる位置にあります。
というと
冬の大三角、前回お話しした
多分東京でも見える明るい星3つですね。
オリオン座の左上の赤い星、
うんうん、
ベテルギウス、それとその左下にあるオーイルヌ座のシリウス、
はい、明るい星ですね、
うん、あとそうですね、これが全天で一番明るい星です、
はい、
でその左上に、コイヌ座のプロキオン、
うんうん、
この三角が冬の大三角で前回お話ししたんですけれども、はい、一角十座はこの三角の中にあります。
もうね、東京だとその中は何にも見えないですね。
北海道でも目いい人じゃないとほとんど見えないです。でもここは一角十座なわけですよ。
あ、その辺に一角十座の土地があるわけだ。
そうですね、一角十座の一等地があって、うん、で これもね、あの小さい星で結べば一応一角銃の形は無理やり作ってるような感じなんですけど、
うんうんうん、
ここはね、あの双眼鏡とか望遠鏡で見ると結構あの綺麗な星雲が多いんで、
お、
あのバラ星雲とかね、バラの形に見えるバラ星雲とかね、ここにあるわけですよ。
あ、星雲がこうポツポツあるわけですね。
そうですね、明るい星はないんですけど結構この星雲がある場所なんで、これは結構ね、まあ望遠鏡とかで見ないと見えないんですけれども、
うん、でも昔の人は街の明かりとかがなかったんで、うん、この辺の星もよく見えたんでしょうね。
あとね、みんな多分目が良かったのかな。
あ、それもあると思います。
うん、うん、ね、だからここは一応一角十差なわけです。
はい、
あとですね、そのさっき話したあのアルゴ座の一部、その友座が実は見えてるわけですよ。
大きい船ですね。
大きい船の、船尾の部分ですね、
うん
うん、これもね、あの明かり星ないんで写真で撮って初めて、あ、分かったっていう感じだったんですけど、
ほ
う、うん、これはね口で説明してもわからないので一応まあお知らせするだけなんですけれどもこれはね写真で説明しても暗い星ばっかりなんで、
うん、分かりました。
これ一応 ON 座の左下あたりにある星座なんですけれども、
うん
うん、ここも実はあの双眼鏡で見るとね、結構三回星団っていうんですけど、
は
あ、まあ、あの小さなあの星の集まりがあってキラキラっとしてるものが結構綺麗な部分があるんで。
そうですか。じゃあ今度はあれですね、双眼鏡で見る星の楽しみ方っていうのを解説するといいかもしれないですね、
うん、そうですね、これも一回ちょっといずれやってみたいと思うんですけれども、なんかね、マイナーな星座が多いんです。あと鳩座なんていうのもね、実はそのこれあの旧約聖書に出てくるあのノアの箱舟からこう土地をなんつって陸がなんつ
どんな水が引いたかを確かめるためにこう飛び立たされた鳩の話ですね。
あ、そうですね、その鳩にちなんで作られた星座があるんですけど、これもその見えてたんですけれどもね、あの口じゃ説明できませんなんだ今回はみたいな
というか、なかなかね星は見ながらじゃないと説明が難しいので、
うん、
興味のある方は、
うん、
星座早見版、昔まん丸なやつをぐるぐる回したことがあるんじゃないかと思うんですけど
小学校の時は使い方習ったと思うんですけど、
お皿っぽくなってるのもあったりしてね、
うん、そうそうそうそうそう、でこう懐中電灯にこう赤フィルムつけてこう夜中見るわけですよ。
そんなのとか、あとは最近はインターネットとかでこう星座が分かる、うん、または今日の星空が分かるようなサイトもあったりするので、
うん、
そんなところを参考にしたり、
う
ん、あとは iPhone とか Android のこうアプリケーションでも今の星空が分かるやつがあったりするので、そんなの参考にしながら今言った星座を探していただけるといいんじゃないかと。
そうですね、これね、うん、見つけたあの大きいあのメジャーな星座でも自分でこれが何座だって分かった瞬間かなりこの嬉しいはずなので。
そうですね、
うん、あのランダムな点の集まりがですね、突然その星座の見えない線で頭の中で結ばれた瞬間はね楽しいです。
そうですか、うん、じゃあ、
はい、
前回は結構明るい星、南の方に見える明るい星をいくつかご説明して、
ええ、
一部からはよくわからないという声もあったんですけれども、
はい、
冬見える星座で見つけられそうなやつって何かありますかね。
あとですね、今南の星座を大体説明してたんですけど、
うん、
回り右をして北の空の方をちょっとご説明していきましょうか。
はい、
うん、冬になるとですね、ほら北極星を見つけるのに、
うん、
よく言われてるのは北斗七星とカシオペアの W から北極星を見つけるっていう話を、
あ、まあ、
ね、
なんかを5倍するんですよ
北斗七星の場合はこの飛尺の部分の先っちょの2つの星を結んで5倍するとちょうど北極星に当たるんですよね。
今は北斗七星はよく見えるんですか。
実は今は北斗七星は地平線の下に下がっててよく見えないんです。
お、ということは逆に言うと北斗七星の反対側にあるカシオペアがよく見えるのかな。
カシオペアが今空高く上がって冬はとても見やすいですね。
そうですか、
うん、
それの見つけ方をちょっと、
まあ、はい、もう北の空の方に向いて、
はい、
上に顔を上げれば W の形が見えると思うので、 人によっては M かもしれないです。
あ、今だと M になるのかな。
今だと M かしら、
冬だと、
うん、そうですね、そういうもう明るい星が M に見えるのがありますので、
はい、
うん、それがカシオペア座です。
北の空で、北極星の、うん、多分冬だと上側に見える M に並んだ星がカシオペアと、うん、
これがカシオペア座と。
今回はそれを探してみましょう。
これはね分かりやすいと思うので、
うん
うん、これはねなんとか東京でもこれは見えるはずです。
見えると思います、う
ん、はい、これは分かりやすいのでぜひ探してみてください。
はい、
うん、まあ、なんかマイナーな星座をなんか説明しちゃったんですけれどもね今回ね、まあそんな感じで、
あと多分ですね冬だと双子座っていうのも綺麗かと思うんですけれども、
双子座説明してなかったですねまだね、
うん、で、
はい、
多分前回の反省点から言うとここからこうやって追っかけてこの星座っていうのはなかなか難しいと思うので、
はい、
冬の大三角よりもちょっと見上げたところあたりに明るい星が2個並んであるのが多分双子座で、どうやって双子座の形になってるかはリスナーの皆さんご自身で調べていただければと思っております。
まあ、明るい星ポンポンとこう2つ並んでるのは分かると思うので、
1回見つかるとその後あれが双子座だっていうのが見つかるようになる、この快感をねぜひ味わってほしいんですよ。
そうですね、一度分かるともうそれからはもうすぐ分かるので、
うん
うん、こうやっぱり星座はね一個一個そうやって覚えていくのが一番近道だと思うので、
はい、
正直僕でもまだ分かんない星座が あります。マイナーな星座は星座の早見とか雑誌かなんかについてる付録の星図なんかを見ながら確認していくのが近道だと思いますので、
はい、
うん、これからもまあ少しずつ星座の話は説明していきたいと思いますので、難しいですけどね言葉で言うからね、
うん、というか切実に感じましたよね
前回でかなり油汗出ましたね、これは難しいってだからまあ興味のある方は一度やはり星座の星座早見かそういうので確認していただけると助かります。
はい、
はい、
確かめてみてください。
はい、はい、エンディングです。ここではですね、次回の配信までに起こる天文現象を、お知らせしていきたいと思います。
吉田さん、そうですね、はい、私の方からお知らせをします。お正月を明けてから1月の4日を中心に四分儀座流星群というまた流れ星が多いシーズンがやってきます。一番見るのにいいのは3日の夜じゃないかと思うので、
3日の深夜ですね。
そうですね、なので3日とか4日の夜は空を眺めてみると流れ星が多いんじゃないかと思います。もう一つ、3日の夕方月と木星がすごく近くに見えるので、
はい、
その時に あれが木星なんだというのをもう一回再確認ができるんじゃないかと思います。
月のすぐそばにも明るい星があるはずですね。
そうですね、月と木星が5度ぐらいの距離にが一番近いのかな、
はい、
になるので見てみてください。あとですね、この3日は月と木星がすごく近いんですけど、
はい、
前の日の月と木星の感じと次の日の月と木星の感じを見るとですね、月っていうのが1日にどのくらい進むかと、またどのくらい戻るかなのかなっていうのが動く量が分かると思うので、その辺をですねぜひ2日の夜と3日の夜とか3日の夜と4日の夜とかで、
うん、
木星と月の関係を確かめていただくと、あ、月はこんなに1日で違う場所に出るんだっていうのが実感できるんじゃないかと思います。ぜひ見てみてください。
かなり位置がずれますね1日でね。
そうですよね、
うん、意外にこの気にしてないでいると気づかないんですけれども、木星っていうこう基準があるとすごい分かりやすいと思いますね。
はい、
うん、そうですね、
ということでそんな感じが、天文現象でした。
はい、分かりました。ではお知らせの方にちょっと行きたいと思います。
はい、
そんないプロジェクト、この番組も配信してるそんないプロジェクトなんですけれども、
はい、
12月27日の火曜日にですね、兄弟番組の、そんなことないっしょという番組で、年末特番を配信します。
はい、
ここではメンバーが全員参加しますので、まあ、ワイワイと盛り上がっていくはずなので、まあ、iTunes で皆さん登録してぜひ聞いてみてください。
ひらがなでそんなことないっしょというのを検索すればいいんですよね。
そうですね、
はい、
ひらがなで出てくるはずですので、
はい、
あと他のそんなプロジェクトの番組も軽くちょっとお知らせしたいと思います。
はい、
まず何といっても吉安さんのやっている番組で そんなフォトないっしょ、
はい、フォトですね、写真のフォトで、
はい、
番組の頭にも説明しましたけど、写真についていろいろご説明をしております。
はい、あとうちのメンバーの雨宮さんがメインでやられているそんな一途ニュースという番組ですね、はい、これはあの、まあ、IT 関係のニュース番組、
はい
はい、あとがそんなことないっしょ、これ今説明したこれなんどうですかね、バラエティ番組ですかね、
おしゃべりバラエティ番組ですね。
そうですね、
はい、
うん、あと、IT 関係のおしゃべりバラエティ番組という位置づけのそんな一途、
はい、
あとちょっと古いパソコンの話とか、おじさんたちのパソコンの昔話をしようというそんな一途 R40 という番組があります。皆さんぜひあの iTunes で登録して聞いてみてください。
よろしくお願いします。
はい、そんな理科の時間では質問やご感想などを皆様からのお便りをお待ちしております。なんか星に関する質問なんかいただけると番組で取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。メールアドレスの方が、lika@0438.jp lika@0438.jp です。それとツイッターもやっております。あのフォローの開始はしてないんですけれども、番組のお知らせとかあと気になる天文現象なんかがあればつぶやいていきたいと思ってますので、これもぜひフォローしてみてください。アカウントの方は、そんない理科 SONNAIRIKA となっております。あとブログの方もございます。そんな理科の時間で Google であの検索していくと出てくると思いますので、これも見つけてみてください。あのこちらの方からもコメント書けますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて、次の配信が、
年明けですね。
年明けですね、
はい、
まだあの今回配信3回目ですけど、一応理科の時間今回が今年これで最後ですね。
はい、
はい、次の配信日が2012年1月9日月曜日の満月ですね。
満月の日ですね。
はい、次の満月でまたお会いしましょう。
お会いしましょう。
はい、それでは番組これで終わりたいと思います。お届けいたしましたのは元宮と
吉安でした。
はい、それでは皆さん良いお年を。
また来年。